ネヘミヤ記の福音第2回、神の時こそ恵みの時という次第で、ネヘミヤ記の第2章です。今日の聖書箇所ネヘミヤ記の2章の前半はペルシャ王宮での出来事です。そして後半はエルサレムでの出来事に分かれるわけなんですけれども、ペルシャと言いますと皆さんどんなイメージを持っていますか？はい、
魔法の絨毯。
魔法の絨毯、そうですよね。アラジンと魔法のランプとか、なんかステンカラージンとか、あのペルシャの姫なりとかっていうような歌詞もありましたよね。アラジン、ステンカラージン、それからディズニーに出てくるアラジンのあの魔法の使いはジーニー、なんかジーンが多い感じがするなと思ったりするんですけれども、このペルシャという名前の起源は騎馬民族という意味だそうです。ファルーシーという言葉が語源なんだそうなんですね。このペルシャは紀元前5世紀から3世紀までの約200年間、現在のイランを中心に栄えた古代帝国です。その最大の領域はですね、広いんですよ。エジプト、ユダヤ、シリア、トルコ、それからギリシャの方にもかかっています。東はどうかというと、インドのインダス川にまで迫るような非常に広大な領域を持った古代の大帝国なんですね。北の方はカスピ海にまで至っています。この広大な帝国から集まってくる富でもって、このペルシャ王宮は非常に栄えていたということがわかるわけです。現代のイランが中心になるというふうに言いましたけれども、実は1979年のイスラム革命の前まではここはペルシャと呼ばれていたんですよ。そしてもちろんそこに住んでいる人々は現代でもペルシャ人、民族的にはペルシャ人なんですね。さて、この前半ペルシャ王宮の出来事が書かれているんですけれども、ペルシャ王宮どんなにすごいところだったんだろうなというふうに思いますね。2年前にトルコのイスタンブールに行きました。そしたらイスタンブールはいろんな歴史的な建造物があるんですね。アヤソフィアという寺院がありました。今はもうイスラム教のモスクになってますけれども、アヤソフィアって綴りを見たらですね、ハギアソフィアなんですよ。聖ソフィア寺院なんです。これに対抗するのがブルーモスクという非常に壮大なモスクがありました。それらを見てですね、その晩はディナーショーをみんなで一緒にいただこうということでレストランに行ったんです。いや、音楽とか踊りとかでごちそうも素晴らしいんですね。王宮の宴も各夜というふうな楽しさでした。その宴の情景から始まるんですね。2章の1節、アルタシャスタ王の第20年2、3の月に王の前に酒が出たとき、私は酒を継いで王に捧げた。このアルタシャスタ王の第20年というのははっきりしています。紀元前445年ということで、ちょうどペルシャが絶頂の頃だということがわかりますね。このアルタシャスタ王の第20年というのが、この年の3年前にカリアスの和平条約というのがギリシャと結ばれたんです。というのは、約40年ほども続いたギリシャ・ペルシャ戦争をこの条約によって終結させたんですね。アルタシャスタ王はそういう意味で、この不毛のギリシャ・ペルシャ戦争というものを終わらせた非常に功績のある王様だということがわかります。ただ、エズラ記の4章を見てみますと、同じアルタシャスタ王は、エルサレム城壁の再建を禁止した王様でもあるんです。神殿はもう70年前にできているわけですよ。で、その城壁がまだだったので、城壁を再建しようとしたら、その土地からですね、総督たちが、これはちょっと問題ですよって言ってですね、再建を中断させたということが起きたんですが、その時の王様であったわけなんですね。まあそういうことがあった王様の王宮での祝宴で、検釈官ネヘミヤはワインソムリエでもありますから、王様にワインを注いだということなんですけれども、この時に ネヘミヤは悲しい顔をしてはいけないんです。この楽しい宴の席をですね、自分のその個人的な感情でもってその場を壊してはいけないんですね。できるだけこうにこやかに、しずしずとしなければいけなかったのに、王様が見ておかしい、なんか悲しそうだということを見咎めたわけなんですよ。ネヘミヤにしてみるとですね、今から140年前に捕囚民として連れてこられたその子孫です。いわば奴隷の子孫が王様のそばにいてお仕えするという非常な出世をしたわけなんですね。そして王様から寵愛と信頼を得ていたということがわかります。その時にですよ、大切な役割を果たしていたネヘミヤが悲しげな表情だった。なぜか、それは前回言いましたけれども、ユダヤの方から来た兄弟のハナニからエルサレムの城壁が破壊されたままですということを聞いてですね、それから4ヶ月間ネヘミヤは悲嘆に暮れていたんです。おそらく寝不足だったと思います。もうガサガサの肌で悲しげな様子をしていた。王様はおかしいというでですね、で彼に聞くんです。王は私に言われた、あなたは病気でもないのにどうして悲しげな顔をしているのか、何か心に悲しみを持っているに違いない、私は大いに恐れた、書いてありますね。この恐れというのはやはりこの4ヶ月間悩んでいたことですよ。やはりあの城壁を再建したい、でも城壁再建中断命令を出したのはこのアルタシャスタ王なんです。王様にあの城壁を再建させてくださいと言ったらどうなりますか。即刻処刑ですよ。私の出した政策に異を唱えるのかということでですね、政治的にはこれはもう彼は抹殺されなければならない、そういう立場になってしまうわけなんですね。でも彼はですね、王様に申し上げたんです。それが3節以降に書かれているわけですね。どうぞ王様、長生きされますように、私の先祖の墳墓の地であるあの町は荒廃し、その門が火で焼かれたままであるのに、どうして私は悲しげな顔をしないでいられましょうか。王は私に向かってこう言われた、それではあなたは何を願うのか。出たーですよ。でもこれは王様から言ってくださったから言えるんです。自分から言ったらもう処刑もんですよね。それで王様に、もし王が良しとされしもべがあなたの前に恵みを得ますならば、どうか私をユダにある私の先祖の墳墓の町に使わして、それを再建させてください。これは大変な勇気がいったはずです。王様はさらにこう続けたんですね。あなたの旅の期間はどれほどですか。いつ頃帰ってきますか。と思ったはずですよ。王様がいいって言ってくださってるんですね。そのようなことがあってですね、ネヘミヤはこうして王が私を使わすことを良しとされたので、私は期間を定めて王に申し上げた。私はまた王に申し上げた、もし王が良しとされるならば、川向こうの州の知事たちに与える手紙を私に賜り、私がユダに行き着くまで彼らが私を通過させるようにしてください。王様はもちろん信頼する、また本当に彼にとって大切なネヘミヤの願いを聞いたわけです。それだけじゃないんです。ネヘミヤはですね、さらにこのように言ったんです。また王の山林を管理するアサフに与える手紙をも賜り、神殿に属する城の門を建てるため、また町の石垣および私の住んべき家を建てるために用いる材木を私に与えるようにしてくださいと言ったんです。王様はよかろうと言うんです。神の技ですね。で、王様は再建許可を与えたばかりか、さらに9節を見るとですね、騎馬兵の軍隊をも一緒に行くことを許可したと言うんです。エズラはそれを頼まなかったんですよ。神様が守ってくださいますからということで、騎馬兵は頼まなかったんですけども、ネヘミヤには王様からそれを許したというんです。城壁再建許可が降りたんです。なぜだろうというふうに思いますね。仲介書によりますと、先ほどギリシャペルシャ戦争の終結を 告げる和平条約が結ばれたというふうに言いましたけれども、その数年前に実はギリシャ軍が攻めてきて、この冬の都スサを破壊したということがあったそうなんです。それで和平条約を締結しようというふうな運びになったようなんですけれども、国王夫妻も町が破壊されるということの悲惨を経験していたんです。だからネヘミヤの言葉が自分たちのことのように分かったというんですね。まさしく神の時です。ですからここで王の手紙も資材調達許可も騎兵隊同行も王様は許したんです。神様はこのようなことをなさるんですね。それで空のものを持ってですね、ネヘミヤはエルサレムに向かうわけです。そしてエルサレムに着きました。で、9節このようにありますね。そこで私は川向こうの州の知事たちのところへ行って王の手紙を渡した。なお王は軍の長および騎兵を私と共に使わした。ところが反対する人たちが現れてきたわけです。例によって10節、ところがホロニ人サンバラテおよびアンモン人奴隷トビアはこれを聞き、イスラエルの子孫の福祉を求める人が来たというので大いに感情を害した。またかというふうにね、思ったということがわかります。このサンバラテという人はサマリアの総督だったんです。サマリアというのはユダヤの北にありますね。それからトビアはアンモンの管理者だったと言います。アンモンというのはヨルダン川の東側なんです。ですから東にトビア。それから19節20節を見ますとアラビア人ガシムという人が出てきますが、これはエジプトの方、南の方を管理していた人なんです。ということで北も東も南もみんな反対したというんです。ですから周りが全部敵の状態だったんです。でもそこにネヘミヤは王の軍隊を援護に連れてですね、王の手紙を持って乗り込んだというわけなんです。そして11節から16節まで城壁を夜に起きてですね、調査したということが書かれています。そして回ったのがまず谷の門から出て竜の井戸、糞の門、泉の門、王の池をめぐってまた谷の門から宿泊先に帰ったといいます。ですからエルサレムの城壁の南側を点検したということがわかりますね。計りごとは密なる弟部という言葉がありますけれども、彼は何も語らないでですね、その夜間調査というものを決行したわけです。そしてその結果、17節。しかし私はついに彼らに言った。同胞ユダヤ人です。彼ら打ちひしがれているんです。城壁再建を中断させられてですね、無理だと思っていた。同胞、彼らに言ったんです。あなた方の見る通り、我々は南極にある。エルサレムは荒廃し、その門は火に焼かれた。さあ、我々は再び世の恥ずかしめを受けることのないようにエルサレムの城壁を築こう。そう呼びかけてみんなが入って言うかというと言わないんですよね。で、18節。そして私の神がよく私を助けられたことを彼らに告げ、証したんです。また王が私に語られた言葉をも告げたので、同胞の彼らは、さあ立ち上がって気づこうと言い、奮い立ってこの良き技に着手しようとした。そしたらまたイチャモンをつけるあのサンバラテトビアが出てくるんですけども、20節このように言っています。私は彼らに答えて言った。天の神が我々を恵まれるので、そのしもべである我々は奮い立って気づくのである。しかしあなた方はエルサレムに何の分もなく権利もなく記念もない。城壁を再建するのだと宣言したわけなんですね。私はこの箇所を読んでですね、おやというふうに思いました。というのは私と家内は新婚旅行をイスラエル旅行に選びました。1988年の5月にエルサレムに行ったんですけども、5月24日私はそうとは知らずネヘミヤと同じルートを朝早く起きて回ったんです。というのは私たちの結婚を指示してくださった私の友達がですね、トシいいか、エルサレムに行ったらな、オリーブ山に行け、日の出を見るんだって言ったんですよ。じゃあ行ってみようと思ってですね、行って、その日朝4時半に起きてですね、 家内は、私は眠いからあなた行って寝てたんですけども、オリーブ山で撮った写真、ほら綺麗でしょ、うわ素晴らしいな。オリーブ山から見るとですね、朝日に輝くエルサレムは下の大きな写真なんです、ね、これは結局エルサレムの現在の城壁の状態なんですね。で、東側の城壁なんですけれども、エルサレムとオリーブ山の間にキデロンの谷というのがあります。昔ゴミとかなんかですね、死体焼却場にもなっていました。そういう谷があるんです。水は流れていません。で、この手前の方に確かここにゲッセマネの園があったなと思って行ってみたんです。そしたらそれはカトリックが管理していて朝は入れなかったんです。でも近くにオリーブ畑があったので、オリーブ畑に入ってバッと見たらですね、この写真の丸で囲んでいるところがありますね。これは黄金門なんです。で、前日ガイドが言ってましたけれども、ユダヤ人には言い伝えがあって、メシアがやがてこの黄金門を通ってエルサレムに入場するという、そういう言い伝えがある。その時に死者の復活が起きるということで、この黄金門の周りにはたくさんの墓地があるんですね。非常に高額な墓地なんですけども、ユダヤ人は生涯お金を貯めてここに墓地を買うのが楽しみだということでですね、たくさんのお墓があるんです。ただし今現在はレンガで塞いであるんです。で、その黄金門をですね、ゲッセマネの園から眺めると朝日に輝いていたんです。本当に黄金門だというふうに思いました。で、それを見てですね、私は城壁を登るわけにいきませんので、ずっと左側の方に谷を歩っていきました。で、登れそうなところを探していったんですよ。そして下がっていったところですね、やっと上がり口を見つけて登っていったらですね、泉があったんです。これはギホンの泉、昔そこにヒゼキヤがトンネルを掘ったっていうんですね。で、そうです、写真を撮ったわけなんですけどもね。で、行ったら今度フンの門っていうところがあったんです。現在のフンの門は1967年に改築されて非常に立派なものです。ただ昔は1940年代まではこんなに寂しいね、あの白黒の写真がありますけども、こういうものだったそうです。昔この糞とかゴミとかいうようなものをこの門を通ってキデロンの谷に捨てていたということなんですけどね。で、この糞の門のところの近くを登っていったんです。そしたらですね、左のあのちっちゃなちょっと見にくいあの写真がありますけど、親子が写っています。で、この人はお店を開いていたんですよ。で、私はそこに行って、あの森屋ホテルというところに帰りたいんですけども、どうしたらいいでしょうか。神殿のある丘は森屋の丘と言います。アブラハムが息子イサクを捧げたあの森屋の丘なんですね。その近くに森屋ホテルというところがあったんです。なんとなく森屋旅館みたいな感じなんですけどね。でも森屋の丘のホテルなんです。そこに帰りたいと言ったら、このおじさんがですね、お、うちの息子がタクシーやってるから乗せてってあげようというふうに言われたんです。まあ助かったと思いました。そして、もしよかったら日本に帰って私に手紙でも書いてくれって言うんですよ。で、お名前なんて言うんですかって言ったら、私はアバマド・バイドゥン。でも手紙を書くって住所が必要でしょうって言ったら、アバマド・バイドゥン、ニア・ザ・ダング・ゲイツって書きなさい。ダング・ゲイツってね、フンの門ですね。フンの門の近くのお店だから。フンの門近くのアバモド・バイドゥンさんって書けば届くからって言うんですよ。それで、あ、そうですかって、ありがとうございますって、そのタクシーに乗って森屋ホテルに帰ったということがあったんですけど、ちょうど谷の門というのが黄金門か黄金門の近くにあったと思うんですね。それから竜の井戸、フンの門、泉の門、王の池、この周りを私はそれとは知らずに33年前同じルートを辿っていたので、あ、南側の壁のことを指してるんだ、ネヘミヤはそれを調査したんだということが分かりました。神様導いてくださったんだなというふうに思ってですね、本当に今感謝なんですけれども、そのようにして特に破れがひどい南の方をチェックしたようなんですね。まあ、そのような出来事がこの2章に記されているんですけれども、ここでネヘミヤの信仰に私たちは3つのことを学ぶことができると思います。 第一は信仰による勇気ということです。王の質問に対してネヘミヤは二度も大いに恐れたと言います。なぜならば先ほど述べたように再建許可の申請をもう一度することは王に逆らうことになるわけですね。だから死をも意味していたということがわかります。でもちょうど同じような状況で王妃エステルもやっぱり王様のところに行きましたね。そして私がもし死なねばならないのなら死にますと言って王様の前に行ってでユダヤ人の窮状を訴えました。それと同じようにネヘミヤもですね、王様の質問に対して先祖の墳墓の地であるあの町の現状というのを訴えたわけです。それにしてもですね、4節このように書かれていますね。王は私に向かって、それではあなたは何を願うのかと言われたので、すぐ答えていないんです。私は天の神に祈って王に申し上げた。まず最初に神様に祈るんです。祈りの人ネヘミヤということがよく表れていると思います。で、8節 でもですね、私の神がよく私を助けられた。それから最後の20節でも、天の神が我々を恵まれるので、そのしもべである我々は奮い立って気づくのである。ネヘミヤ記にたくさん記されているのは、ネヘミヤがいろいろな時に祈りをする人だったということが書かれています。皆さんは瞬断の祈りってご存知ですか？瞬断の祈り。祈りというのはですね、必ずしも座って神様に祈るだけが祈りではないんです。街を通っていて、あの人気の毒だなと思ったら、そこで祈るっていうんですよ。神様どうぞ、憐れんでください、助けてくださいと。車を運転してて見かけてもいいんです。車を止める必要はないです。神様どうぞ、あの人助けてください。そういうね、瞬断の祈りと言います。そういう瞬間の断片的な祈りでも神様は聞いてください。ネヘミヤはまさしく瞬断の祈りの人なんです。まず祈って始めるという人だったということがわかりますね。そしてその結果、彼には知恵が与えられたんです。先ほどのところで、先祖の墳墓の地であるあの町というふうに言っています。エルサレムとは言わないんです。エルサレムという名前を一度も出していない、まあ、ユダの町ということは言っていますけれどもね。だからエルサレムという名前を出したら、これはもう政治目的だというふうに考えられてしまいます。でもそうではないんだ。信仰上の嘆願なんだ。先祖の墳墓の町を再建したいんですというふうに言ったということなんですね。そしてやがてエルサレムに行った時に誰にも話さないんです。人間に話すのではなく、主とおそらく祈りながらこの夜の間に城壁を彼は回ったはずなんです。これは本当に涙の調査だったと思います。ここも崩れている、ここも崩れている。獣が通る場所もないほどに崩れていたと書かれていますね。この崩れたままの、また焼き払われたままの城壁に涙して、ネヘミヤは再建への思いを熱くしたはずなんですね。そしてこの時こそ主が恵みを激しく注ぐ時となったわけなんですね。この2章を読みながら今日の説教を準備していたんですけれども、先週の泉ビレッジでの聖言のことを思い合わせました。ガラテヤ書の第一章のところを聖書研究会したんですけども、そこでパウロが神様の証明を受けたということを一緒に見たんです。その時のですね、ガラテヤ書の1章16節に御子を啓示することを良しとされた時という言葉なんですよ。この良しとされたというのは、良いと考えた、誰が良いと考えたのか、イエス様ですよ。主が良いと考えた時に、今この時ならばパウロは分かってくれる。あのダマスコ途上ですよね。今この時だ、主は働いてくださった。だから神様が良しと考えるここぞの時に、罪人の頭パウロを主は改心に導いてくださったんだということをご一緒に学んだんですよ。そしたらですね、この聖典の時に何も言わない人がいました。この教会に以前集っていたんですけれども、もう緑内障も併発して車も運転も難しいということでですね、今は泉ビレッジの方で礼拝している婦人なんですけれども、終わってから神様がこの時とここぞの時っていうのがあるんですねっていうふうに 明かししてくれました。ご主人は最後本当寝たきりでですね、また病院に隔離されてしまったので会えなかった。でやはり寝たきりになってからですね、ご主人は怒ることも本当に強くなったそうです。でも大越さんは祈りました。神様どうぞ主人を救ってください。そうしたらですね、ご主人のどつく言葉にむしろ笑いを持って答えることができるように変えられたというんですよ。でどんなにご主人に言われても神様愛してるからねっていうふうに言ったというんですね。ある時、病院の隙を見つけてご主人のところに行って、イエス様あんたを愛してるかっていうふうに告げたという。そしてですね、その時に言ったそうです。 I love you と英語で言ったそうなんです。そしたらすぐ看護師さんが来てです、何やってんですかとか、またすぐ控室に戻ったというんですけども、だから私はかっこいいというふうに言いました。このラブ、英語のラブというのはですね、日本語のもちろん愛するっていう言葉に該当しますけども、どうも私にとってその愛してるっていう言葉はね、なんかこう全部表現しきれない思いがしていたんですね。である時アメリカ人宣教師に聞きました。ラブとライクの違いってどのぐらいあるのって言ったら、全然違う。 I like, 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 like I really, 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 really like 言ったらがっかりするっていうんですね。たった一言とし、ラブでいいんだ、 I love you、 これは全然違う、100万倍違う。 like と love の距離は100万倍以上あるって聞いたんですよ。大越さんはご主人に I love you と英語で言ったそうです。ご主人の目がわーっと開かれて、本当に穏やかな顔になったというんですね。でそれからの1ヶ月、本当に今まで最高の1ヶ月を過ごしました。でご主人にやがて召されるわけなんですけれどもね、神様はここぞのタイミングで恵みの御業をなされる方だ、神様の時があるんだということを本当にね、今日の聖言でも思いましたって大越さんおっしゃってくださったんですね。神の時こそ恵みの時です。私たちは自分の願いが叶えられないときに悩み、焦り、嘆きます。しかし神には神の時があるんです。神の恵みが溢れる時がある。そのタイミングがあるんですよね。ネヘミヤのように何事もまず祈り、御心を尋ね、御業をなさってくださる時を私たちは待ち望みましょう。時至れば神様が祝福に満ちた恵みの御業をあふれるように注いでくださるからです。お祈りいたします。天の神様、ネヘミヤはどんな時であってもまず誠の神なるあなたへの祈りを第一にする人だったことを学びました。ネヘミヤの勇気と知恵はその時に神様が与えてくださったものです。そしてここぞという最良の時を主はご存知です。私たちも祈りを第一とし、見てにお委ねして安心して歩みます。どうぞ恵みの御業を目撃するものとさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。